宇都宮正人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇都宮正人です。この番組では私宇都宮が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回は副業・兼業に対する会社のリスクについてこちらを解説いたします。近年副業や兼業に注目が集まっていますが、皆さんの会社では従業員の副業や兼業を認めていますか？皆さんの会社が副業・兼業を認めた場合、さまざまなリスクがあることも事実です。例えば次のようなリスクがあります。知的財産権の侵害。副業や兼業により自社の製品やサービスと競合する可能性があります。特に従業員が自社の技術やノウハウを使用して競合する製品やサービスを開発する場合、知的財産権の侵害になる可能性があります。そうなれば会社の信頼性やブランド価値が損なわれることもあります。勤務意欲の低下。副業や兼業により従業員が本業に対する熱意や責任感を失う場合があります。また本業に時間的余裕がなくなり業務の遅れやミスが発生することがあります。疲労やストレスの増加。兼業や副業による負担が増加し、疲労やストレスが生じる可能性があります。これにより、生産性やモチベーションが低下する可能性があります。社外費情報の漏洩。副業や兼業の関係上、従業員が競合他社へと接触する場合、社外秘情報の漏洩リスクがあります。例えば顧客情報や製品の使用などが漏洩した場合、会社の信頼性やビジネスチャンスが損なわれることがあります。副業先のトラブル。副業の関係上トラブルが発生した場合に、本人の勤務先として皆さんの会社の名前が報道されることがあります。競合や利益相反の可能性。副業や兼業が皆さんの会社の業務と競合する場合、利益相反が生じる可能性があります。これにより従業員と皆さんの会社の信頼関係が損なわれる可能性があります。法的な問題の可能性。副業や兼業に関して皆さんの会社が労働法に違反する可能性があります。以上が副業や兼業に関するリスクの例で、いろいろあるんですけど、実際はメリットについても考えられることがあります。まずはスキルアップの促進です。兼業や副業を通じて従業員が新しいスキルや知識を習得することがあります。これが皆さんの会社にとっても有益になる可能性があります。副業による収益の増加。従業員が副業を持つことで収入源を複数持つことができます。これにより従業員の経済的な安定性が増すこともあります。顧客獲得の可能性。副業が皆さんの会社の業務と間接的に関連している場合、顧客獲得の機会が増える可能性があります。このようなメリットもありますが、デメリットにも十分注意を払う必要があります。中小企業には兼業副業について馴染みが少ないかもしれません。しかし世の中の流れが兼業副業を推奨する方向となっています。ということで今回は 副業兼業に対する会社のリスクについてこちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。